おはようございます。よくいらっしゃいました。今日はですね、不正の富というタイトルで、お話をしたいと思いますが、聖書の箇所はルカによる福音書の16章1節から13節までであります。ルカによる福音書16章1節から13節お読みしたいと思います。イエスは弟子たちにも次のように言われた。ある金持ちに一人の管理人がいた。この男が主人の財産を無駄遣いしていると告げ口する者があった。そこで主人は彼を呼びつけて言った。お前について聞いていることがあるがどうなのか。会計の報告を出しなさい。もう管理を任せておくわけにはいかない。管理人は考えた。どうしようか。主人は私から管理の仕事を取り上げようとしている。土を掘る力もないし、物乞いをするのも恥ずかしい。そうだ、こうしよう。管理の仕事を辞めさせられても、自分を家に迎えてくれるような者たちを作ればいいのだ。そこで管理人は主人に借りのある者を一人一人呼んで、まず最初の人に、私の主人にいくら借りがあるのかと言われた。油100バトスと言うと管理人は言った。これがあなたの証文だ。急いで腰をかけて50バトスと書き直しなさい。また別の人には、あなたはいくら借りがあるのかと言った。小麦100コロスと言うと管理人は言った。これがあなたの証文だ。80コロスと書き直しなさい。主人はこの不正な管理人の抜け目のないやり方を褒めた。この世の子らは自分の仲間に対して光の子らよりも賢く振る舞っている。そこで私は言っておくが、不正にまみれた富で友達を作りなさい。そうしておけば金がなくなった時、あなた方は永遠の住まいに迎え入れてもらえる。ごく小さなことに忠実なものは大きなことにも忠実である。ごく小さなことに不忠実なものは大きなことにも不忠実である。だから不正にまみれた富について忠実でなければ、誰があなた方に本当に価値あるものを任せるだろうか。また他人のものについて忠実でなければ、誰があなた方のものを与えてくれるだろうか。どんな召使いも二人の主人に仕えることはできない。一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。あなた方は神と富とに仕えることはできない。以上です。この例え話は多分初めてお読みになった方はちょっと首をかしげたくなるような、ね、内容だと思うんですけども、ルカによる福音書、この直前にあったのが先週お話しした放蕩息子の例え話ですね。100匹の羊、10枚の銀貨、そして放蕩息子で、この例え話になるんですけども、この前の3つに比べるとちょっと分かりづらい、ちょっとでもないんですけど、これは難解な例え話と言われていて、それで実は私、27の時に、留学したんですけども、その時に、最初に取り組んだのがこの例え話だったんです。はい、だいぶへそ曲がりなんで、難しいと言われているものから勉強したいなと思って、でこのルカの16章を私の、研究テーマにしたんです。はい、でそこから始まって、ルカ福音書における富の見解というですね、英語ではルーカンプロスペクティブですけども、ルカの富の見解という修士論文を書いたんですね。で、ここが起点になって、 実はルカ福音書全体にその富とかお金とか、また逆に貧しさとか、そういうこうお金に関する内容がとても多いということに気がついて、でまあ全体をこう見直してですね、こうルカ福音書はお金について何と言ってるかっていうことをまとめたんですけども、まあそういう私にとっては非常にこう思い出深いね、例え話です。まあ、私も何度か説教したことはあるんですけども、まあなかなか面白い話なんですね。でシンプルな話なんですけれども、あれって思えるところがあるわけですね。で、最初はこの、まあ、登場人物は、主人からお金を預かっている、まあ今流の言い方するとこれ財務担当者ですよね。まあ、会社の財務担当とか経理担当とか経理部長ぐらいの人です、この人。まあ、よく使い込みで捕まるタイプの人ですね。まあ、やってるわけですよこの人は、はい、会社の金を使い込んでしまうわけですね。うまいことこう、まあ、株に吸い込んだかなんかしたか分かりませんけれども、流用して増やそうと思ったのか、あるいはただただ私していたのか分かりませんけれども、だいぶ無駄で告げ口して、する者がいた。要するに内部告発されたわけですね。課長か係長かなんかがどうも部長が抜いてるらしいということを、次自分がそのポストに就くためかどうか分かりませんけども、まあ、告げ口するわけですね。社長、部長怪しいですよと、だいぶこの間遅うまで一人でパソコンいじってましたよと、でどうも財務報告おかしいですうちのはみたいなことを言ったんでしょうね。それで社長も、まあ、この場合主人ですけれども、そうかと、これはおかしいか、じゃ あ担当その管理人を呼んで、お前について聞いてることがあるかどうなのかと、どうもお前のことは怪しまれてるよと、じゃあ会計報告出してくれと、ちゃんとね、ちゃんとしても出しなさいと、こう言われて、でまあもうこの人はこの時点で観念してるわけですね。要するに悪いことしとったわけです、使い込んでたんですね。背任ですね、業務上背任っていうんですか、横領っていうんですかね、そういう滞在を犯しておったわけですけれども、そこで彼は考えるわけです。まあ、考えるとまず慌てますよね。どうしようかと、主人は私から管理の仕事を取り上げようとしてると、まずいからクビになると、財務部長クビだと、もうこの会社に足折れんなということで、ここからがこの人の面白いところですね。まあ、皆さんだったら、まあ、皆さんそういうことしないので想定そのものが難しいですけれども、何か悪いこと言ってこう子供なんかね、例えばそのやっちゃいけないことをやった時に、バレた時にね、大体はね隠そうとするんですよね、なんかこうごまかそうとする、まあ、大人でもやっぱりそうなんですけども、大人でも悪いことやったらやってませんとかね、忘れましたとか言うわけですけども、この人はもう観念してもうダメだなと。で、ここで悪知恵を働かせるわけですね。なので、まあ、この例え話は別名ずる賢い管理人の例え話と言われてるんですけども、土を掘る力もない、まあそれはもうソロバンばっかり、ソロバンでもないか、ソロバンない、聖書の当時ってソロバンないですかね。今は日本でもソロバン使わないですけど、電卓かパソコンしか使ってないから、要するに重いもの持ったことがない、土を掘る力もない、物乞いをするのは恥ずかしい、プライドがありますから、財務部長ですからね、そこそこ地位まで行ってるし、とてもじゃない物乞いなんかできないと。でそうだ、管理の仕事を辞めさせられても自分を家に迎えてくれるような者たちを作ればいいのだってこう気づくわけですね。要するに今流に言うと、うちの会社に借金のある小さい会社、そこの借金をちょっと減らしてやって、そこに再就職させてもらおうと思ったわけですよ。悪いやつですけど賢いわけですね。彼はそういうことができるポストにいるわけですから、そこで、この彼の、まあ、主人に借りがある、まあですね、今で言ったら会社に何か借りている、まあ、子会社の人が呼ぶわけですね。それでこの例え話だと、 あんたいくら借り取るかに、ここの主人に借り取るんかって言って、油を100バトスほど借り取りますと。バトスっていうのはですね、22リットルだそうですから、100バトスっていうと2200リットルですかね。全然ちょっと想像がつかないんで、どれぐらいなの？何リューベですか、2200って言ったら。1リューベが1万？まあいいや、そんなことは。まあ、そこそこのものを借りていると。でこの管理人は、そうかそうか、じゃ あ50と書きなさいと。ただここの記述はちょっと我々の感覚から言うと、その借りた方の人に書き直せって言ってるんですよね。いや 本来は貸した方が書き直すだと思うんですけど、まあ当時のイスラエルの慣習かどうか分かりませんが、まあ、書き直しなさいと、書き直していいですよって言って、まあ、いずれにしてもこの半分に減らしてやるわけですね。100借り取ったら。で、まあ、一説によるとこれは利子分じゃないかと。だから 元は多分削らんけれども、利子がそれぐらい溜まっとったのを削ったんじゃないかとかっていう、まあ、そういうふうな解説をしている人もいますが、そんなことはどうでもいいんです。とにかく借金を半分にしてやったわけですね。で次もう一人呼んできてね、一人じゃちょっと不安だったんですよ、こいつが俺を受け入れてくれんかったらまずいと思ったんでしょうね。もう一人呼んで、お前ちょっと来い、ちょっと来い、ちょっと来い、何でしょうか、お前いくら借りがあるんやって。小麦を80コロスじゃないですかね、100コロス借り取りますと。1コロスはですね、このバトスの10倍だそうですから、220リットルのその100倍だから2万2000かな。こっちはかなりの量なんですよ。相当な量なんですね。大手のパン屋さんかなんかですかね。これだけ小麦を借りてると、よく分かりませんが。で、そうか。じゃあ、80にしちゃう、ありがたいです、80にさせてもらうなら。で、80にするわけですね。でこれそもそも悪いことですよね。もともと悪いことして使い込んだかなんかしていたのに、さらにですね、今度はその証文を書き換えて、その結局は主人の財産を減らしてるわけですから、こう悪いことねね悪いことを塗り重ねているわけですね。ところが、まあ、本来ならばそれがバレればですね、まあ、主人もすぐ分かったんでしょう、それも次くせ口があったのかも分かりませんけれども、本来ならば、まあ、激怒してお前みたいなさ、首じゃ出ていけって言ってやるところを、この主人はですね、なんと、この不正な管理人の抜け目のないやり方を褒めたって書いてある。この主人、この社長を褒めたんですよ。お前なかなかやるなと、幼稚園が回るねっていう、なんかそういうと皮肉たっぷりな感じするんですけども、素直に褒めてる感じなんですよね。 お前なかなかやるやないかと。で例え話はここで終わってるんですよ、おそらくここまで。主人はこの不正な管理人の抜け目のないやり方を褒めたと、ね、っていう。だからびっくりですよね、この最後の結末で、まあ、二度びっくり、不正がバレた管理人がさらに主人の財産に手をつけたということもまずいことですが、それをこの主人は褒めた。なんと寛大な、よっぽど財産を持ってたのか、ね、分かりませんけれども、ものすごいこの寛大な、でもこの抜け目のないやり方、その賢いで、あっさりとしか書いてないですけれども、まあ、この後を読んでみれば分かることではありますけれども、結局この不正な管理人は主人の財産を使って、その自分のことを世話をしてくれる人を準備した。でそのことを、まあ、主人は褒めたということになるかもしれませんが、その後の部分はこれはイエス様の説明なんですね。イエス様は何と説明されているかというと、この世の子らは自分の仲間に対して光の子らよりも賢く振る舞っている。光の子らっていうのは、まあざっくり言うとこの神様を信じるグループで、この世の子らっていうのはそうでないグループ。だから この不正の管理人はそうでないグループの人ですよね。悪いことやってるんですから。悪いことをやっとるんだけれども彼らは賢い、悪いことをやってるようだけれども実は賢いことをやっている。で、イエス様はそこでこの例え話の、ポイントとなる解説をなさるわけですね。それが不正にまみれた富で友を作りなさいって言うんですね。不正にまみれた富で不正にまみれた富で友達を作りなさいって言うんですね。そうおっしゃるわけです。これもまたちょっと首かしげ、不正にまみれた富いいのみたいな、これで、ちょっと翻訳は難しいんですけど、この不正にまみれたっていうのは確かに正しくないという意味ではあるんですが、これざっくり言うとですね、この世の富全体のことを表している言葉なんです。それで神様の目線から、イエス様の目線から見たら富っていうのは全部不正なんです。全部汚れたものなんです。正しいやり方で富は集まるはずがないんです。そもそも本当に厳密なことを言うとですね、その一人でも自分より貧乏な人がおったらいかんのんですよ。本物の公正というくらいからすると、自分よりも貧乏な人がおるということはその人からお金を余計に、その人よりも余計に自分は蓄えているわけだから、本当の意味での公正ということを考えたら、全ての富は全ての人に平等に行き渡らなきゃいけない。だからこうして富という、それに余ったお金を持っているということはもうその時点で実はこれは不正の富と言わざるを得ないんですね。そういう意味でこの不正にまみれたと訳されると、まみれたっていうちょっと翻訳がねあんまり良くないです。まみれてるってなくて、よっぽど悪いことして、集めた金みたいな感じしますけれども、そこまでのこの強い意味はそもそものオリジナルの言葉にはありません。だからこの世の富と言い換えてもいいと思いますけれども、この世の富とはそもそも、不正というか、この正義が純粋に行われて蓄えられたものではないわけですから、そういう富でもね、そういう富でもそれで友を作りなさい、友達を作りなさい、友達を作るんであればそもそも富などというものは汚れたものではあるけれども、その使い道は正しいよってキリストはおっしゃった。友達を作るためにならお金は使ってもいいよって。いや、そうするべきだと。それが富の正しい使い道だと。なぜかならば、そうしておけば金がなくなった時、あなた方は永遠の住まいに迎え入れてもらえる。これまたびっくりですね。お金を正しく使って友達を増やしておけば永遠の住まいに迎え入れてもらえる。どんどん使わないといけない。どんどん友達作って、ね、友達を作るためにお金をどんどん使いなさい、じゃんじゃん使いなさい、そして友達を作りなさい、これはいわゆる施しっていうかね、その自分のお金を貧しい人たちにこの施すというか、施しってあんま言葉よくないですけれども、差し上げるということも含めて、もっともっと言うと、お金を他の人のために使いなさいと。他の人のためにそのお金を使うんであれば、そのお金は100歩譲って不正かもしれないけれども正しい使い道だってキリストはおっしゃってるわけですね。だから永遠の住まいっていうのは、神様はそういうところを見てるから、ね、あなたが与えられた富を正しく人のために使っているんであれば、それを神様はあなたのやってることを正しいとして、もちろんそのことで誰でも天に入れるというわけじゃないですけれども、でもそのことを神様は評価なさるというような意味でね、この永遠の住まいに迎え入れてもらえるとおっしゃってるんだと思います。でさらに言うと、この後このお金の話はどんどん出てくるんですけれども、これルカ福音書を見ていくとですね、 お金から解放されてるっていうのは救われてる証拠だっていうことなんです。この最後にもちょっと出てきますけれども、人間は神と富とそのどっちかにしか使えようがないと。で、富に仕えている人は富を手放せないんですね。富にしがみついてるから。でも神様に仕えている人は富に仕えていないので、それをどうにでも使えると。特にただそれを、貧しい人たち、困っている人たち、あるいは自分の友達を作るためにそれを使うことができる。つまり富に支配されていない。そのお金を正しく使えているということは、富ではなく神に仕えていることの証拠であると、まあ、そういうふうにも捉えることができる。まあ、この後読んでいくとですね、そういうことが分かってくるわけなんですね。でさらにちょっとイエス様の解説というか説教がこの後続くんですね。ごく小さなことに忠実なものは大きなことにも忠実である。ごく小さなことに不忠実なものは大きなことにも不忠実である。だから不正にまみれた富について忠実でなければ、誰があなた方に本当の価値あるものを任せるだろうか。小さいことに忠実な人は大きいことにも忠実だと。なんか西川清さんみたいな感じですね。小さいことからコツコツと、小さいことに ちっちゃいことをきちってある人は大きいこともきちってあると、ね、でも小さいことに不忠実な人は、小さいことをちゃんとやらない人は大きいこともちゃんとやれないと。でこの世の富、私たちにとってはこの世の富ってすごい大きいものの感じがしますけどね、もう人生そのものみたいな人もいるわけですから。でもそれは実は小さいことで、そのこの世の富を正しく使えなければ、本当に価値あるものを神様はあなたたちには任せないよって言われてるわけですね。だから富を、まあこれはどう使おうが自分の自由だというふうに思っちゃいけませんと。それを正しく使う、神の御心に従って人のために使うということができるものを、神は永遠の価値というか永遠の宝を持って報いてくださるということをおっしゃった。さらにもう一つ続いてます。どんな召使いも二人の主人に仕えることはできない。まあ、これが重要な話ですね。どんな召使いも二人の主人に仕えることはできない。一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。二人の主人に仕えることはできない。絶対一人だと使えるとしたら、あなた方は神と富とに仕えることはできない。人間は神か富かどちらかにしか使えることはできないんだとキリストはおっしゃっているんです。いや、だから両方いけそうな気がしますみたいな、でも神様も一生懸命、大体神様一生懸命拝んでる人はですね、神様の向こうにお金が見えてるんですよね。この神様一生懸命拝んでればなんか儲かるんじゃないかなっていうね、だから結局神に仕えてるわけじゃなくて、それは富に仕えてる、金に仕えてる。神に仕えてるということは、富はまあそれは二の次三の次だし、使うものですよね。神のため、人のために使うものである。だから神と富両方に使えることはできないというのが、これは聖書のはっきりとした見解なんですね。果たして私たちはこの与えられたこの世の不正の富をどう使っているかと、正しく使っているだろうか、それに、しがみついたり、あるいはそれに生きがいを感じたり、あるいはそれをもって我が人生と思っているような生き方をしているならば、それは大間違いですね。神様に仕えていくっていうことが私たちを永遠の御国に導き入れる。この世のわずかな期間の間、富に支配されて、そしてその後に続く永遠の世界に私たちは入れないとしたならば、それは実は大変な損失なんですね。そこの経済観念なんです、永遠の世界における経済観念というものが私たちに求められているんです。ただただ今この世界にいるこの中で利益を得よう、この中で 豊かになろう、この中で富を得ようと仮にしたとしてもね、それを来るべき世界に持っていくことはできない。でもこの神と富に仕えることはできないっていうのは、まあ多分永遠の、まあ、生きてる間のテーマですよね。なぜかというと、この両者は並び立ってるという表現ですよ。これはね、神様は圧倒的に強くて富は小さい、だからいつでも神様に乗り換えられるよっていうことじゃなくて、この両者は並び立っていると、常に私たちを誘っている、誘惑している。だから私は一体どちらに仕えているだろうかということをいつも観察しておかなきゃいけない。でそれを判断する理由は、私に与えられた富をどう使っているかということにかかっているっていうのがこの例え話。人のために喜んで手を離すことができるかどうかっていうことが常に問われている。私はどちらに仕えているだろうか。そこで私は言っておくが、不正にまみれた富で友達を作りなさい。そうしておけば金がなくなった時、あなた方は永遠の住まいに迎え入れてもらえる。もっともっといっぱい友達作ってください、もう友達十分ですっていう人は多分おらんと思いますからね、でもなんかお金で友達作るって言うと、なんか最初のテーマに戻る感じですけど、なんかちょっと打算的な感じがしますけどね、お金ばらまいて友達、そういう意味じゃないですよねこれはね、だから与えられているものは、私たちが誰かを幸せにするためにあるんだよっていうことですよね。自分の大切な人のために我々は喜んでお金を使えると、その大切な人の輪をどんどん広げていきなさいという意味だと思いますね。お祈りしましょう。天のお父様、大変興味深い例え話を今日も学ぶことができてありがとうございます。富は常に私たちを誘惑しております。その誘惑に打ち勝って、この不正にまみれた富を間違っても自分のもの、自分が手に入れた自分だけのものと思うことがないように、どうぞこれを見事に使い切って、神様あなたの御国に迎え入れられるものとならせてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。我らの主御子イエス・キリストの奇跡恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の上に豊かに限りなくありますように。アメン。今日はようこそおいでくださいました。これをもちまして礼拝を終わります。どうぞお座りください。